聖書を拝読いたします。詩編の第25編1節から15節。の箇所を拝読してお祈りいたします。詩編第25編、ダビデによる。主よ、あなたを我が魂は仰ぎ求めます。我が神、あなたに私は信頼いたします。どうか私が恥を見ないように、敵が私に勝ち誇らないようにしてください。まことにあなたを待ち望む者が誰も恥を見ず、ゆえなく裏切る者が恥を見ますように。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください。あなたの真理に私を導き教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望みます。主よ、思い起こしてください。あなたの憐れみと恵みを。それらはとこしえからのものです。私の若い頃の罪や背きを思い起こさないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。主は慈しみ深く正しくあられます。末いえ罪人に道をお教えになります。私は貧しい者を正義に会いませ。主は貧しい者を正義に会いませ。貧しい者にご自分の道をお教えになります。主の道は皆恵みと誠です。主の契約と諭しを守る者には、主よ、あなたの皆のゆえに私の咎をお許しください。それは大きいのです。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えになる。その人の魂は幸せの中に宿り、その子孫は地を受け継ぐ。主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を罠から引き出してくださるから。この夕のテーマは、主こそ私を満たすお方、主こそ私を満たすお方です。お祈りいたします。天の父様、どうかあなたのお言葉を私に、また私たちに刻んでください。お言葉によって平安をいただき、お言葉をいただいて私たちがまっすぐ進むことができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちは、誘惑にとらわれ思い煩うことがあります。また、困難にひるむことがあるでしょう。この、詩編は、22節まで続きますが、アルファベットの詩として覚えやすく記されています。そして主の道を歩むための三つの秘訣を私たちに教えてくれています。自然に会うときに、主こそ私を満たしてくださる方であることをダビデが歌いました。この詩編を通して、主こそ頼りになるお方であること、共に確かめましょう。この詩編は1節から7節、そして8 8節から15節、そして16節から25節の3つの部分に分かれます。前の部分、第一の部分の7節まで、そして第3の部分の16節以降は主への祈り求めです。そしてその祈り求めの間に主が信頼すべき方であることを証ししております。では、一つ一つ見てまいりましょう。まず第一の部分、一節から七節、そこには記者が主を仰ぎ謙遜に祈り求める祈りが記されています。冒頭一節と二節の一行目までですね、彼は主への信頼を主の前に告白します。主よ、あなたを我が魂は仰ぎ求めます。我が神、あなたに私は信頼いたしますと。そして彼は謙遜に主に願い求めます。私が恥を見ないように、主を待ち望む者が誰も恥を見ないように、その反対にゆえなく裏切る者が恥を見るようにしてください。信仰を理解しない人々がおり、その人たちから、恥ずかしめられることが、生徒に、ままありますけども、それは光栄だと新約聖書でも教えられています。なぜでしょうか。その信仰の正しさを主ご自身がやがて証明してくださるからです。生徒たちのなすべきこと、迫害にあった時に、困難にあった時になすべきことは、平安のうちに主を信頼して忍耐すれば、良いのです。しかしそうは言っても、自分の足りなさのゆえに、また罪深さのゆえに、願った通りに証しできないことも多いです。その時にはがっかりいたします。私たちが証しできない時、落ち込む時に、周囲の人々は信仰などなくても自分たちの方が強い、成功してると主を信じようとしない人たちは信仰を否定します。そしてかつて信じる前の私たちもそうだったことを覚えるのです。試練に迷うとき、記者はこう願います。4節、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの住む道を私に教えてください。主と共に歩んでいたつもりが、試練の中で主を見失ってしまうことがあります。どうすればいいでしょうか。主を呼び求めることです。主の道を歩めなかったと気づかされたときに、迷子からまた迷い道から戻る時と同じように、切実に主の導きを求めます。私たちの経験でもそうですが、すぐには主の御心に気づけないこと、従えないこともあります。しかし求め続けましょう。主は必ず祈りに応えて祝福してくださいます。イエス様はマタイの7章7節に、 求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますと励ましてくださいました。また御心がわからなくならないように主の導きがあることをヨハネの7章の17節に確約しておられます。ヨハネの福音書7章17節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはその教えが、この教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。詩編の25編に戻っていただけますか。さらに6節の2行目、1行目から読みしますが、主を思い起こしてください、あなたの憐れみと恵みを。憐れみと恵みを思い起こしてくださいと記者は主に願います。自分の足りなさを、弱さを覚えるときに、記者ダビデは自分が主に求めるにふさわしくないこと、資格がないことを痛感していました。しかし弱さを覚えても、罪深さを覚えても、主に求めることができるよりどころがあることを彼は明かします。主が憐れみ深く恵み深いお方、慈しみに満ち許しに富んだお方であるからこそ、私たちは弱さを覚えつつも主を求めることができるのです。詩編に多くのそのような祈りが記されています。詩編の51編の1節、神よ、私を憐れんでください、あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください、あなたの豊かな憐れみによって。また詩編69編の16節、主よ、私に答えてください、慈しみ深いあなたの恵みのゆえに、あなたの憐れみの豊かさに従って私に御顔を向けてください。また詩編130編の4節、しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。145編の8節と9節もお読みいたします。145編8節9節、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。今私たちはさらにはっきりした主の証、十字架の許しと復活の勝利を知っています。なおのこと主の恵みに頼って主を呼び求めましょう。ヘブル人の手紙の4章16節もお読みいたします。ヘブル人の手紙4章16節、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。こうして主を仰ぎ、記者は謙遜に主を祈り求めます。そして主が答えてくださったんです。こうして主を求めて、主が信頼すべきお方であることを そして信頼する者を失望させない方であることを覚えて、彼は証しし主に祈ります。詩編25編の8節以降です。ここに今主の慈しみと真実と恵みが証しされています。もう一度8節から15節を読みいたします。主は慈しみ深く正しくあられます。正義で罪人に道をお教えになります。主は貧しい者を正義に会いませ、貧しい者にご自分の道をお教えになります。主の道は皆恵みと誠です。主の契約と諭しを守る者には、主よ、あなたの皆のゆえに私の咎をお許しください。それは大きいのです。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道をお教えになる。その人の魂は幸せの中に宿り、その子孫は地を受け継ぐ。主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を罠から引き出してくださるから。この真ん中の部分の前半は、神様の信頼すべきお方、恵み深くきお方であることを告げて主に感謝してますね。そしてその証を12節から15節の後半部分で人々に証しします。主の慈しみは深く正しい。だからこそ罪人に正しい道を教え、貧しい者、弱く欠けた者を正しい道に導いてくださいます。ただ身を低くして主に頼る必要があります。神様の恵みと慈しみ、それは低いところに流れてくるのです。そして主の言葉を守るときに恵みと誠がもたらされます。主のお言葉を守るとき、そして主のお言葉の通りにもたらされるのです。主は改めて自分の咎の大きさを痛感しました。そして許してくださいと祈ります。11節にある通りです。どうして許してほしいと願えるか、それは主の慈しみ深い皆のゆえにです。そして記者は12節以降で人々に主を恐れるようにと呼びかけます。主を恐れることこそ知識の始めです。主の前に自分の弱さ、罪深さを認め、主の憐れみと慈しみにすがるのです。ダビデもまたこの詩にありますように、主の前に悔いて進み出ました。主は弱い者の祈りを、貧しい者の祈りを聞いてくださいました。パリサイ人も祈る神殿において、主税人は罪人の私を憐れんでくださいと祈って主に受け入れられました。またキリストの横で十字架で死ぬばかりとなっていました強盗は、 一人は罵りましたけども、もう一人は、あなたが御国の位にお着きになるとき私を覚えてくださいと罪を告白し、主に一切をおいでねしました。そしてパラダイスの約束をいただきます。主はその人に選び取るべき救いの道を教えてくださるのです。こうしてその人は主のもとにある幸いをいただき、その人だけでなく、13節の2行目、その子孫は地を受け継ぐ、その信仰が受け継がれて祝福が広がっていくのです。14節をご覧ください。主はご自身を恐れる者と親しく交わってくださいます。そしてご自身の恵みの約束を知らせ、確信を持って歩めるように導いてくださいます。ナビでは明かします。私の目はいつも主に向かうと。いつも主を見上げ、その時主が私の足を罠から引き出してくださるからと彼は明かします。いつも、もちろん足元を見る必要はあるんですけども、心を主に向け、目を主に向けて歩む時に私たちを守ってくださいます。ある意味足元を見なくても主が導いてくださったら、その道は一番安全なのです。試練に立ち向かう道はこうです。私たちの心が神でいっぱいまで満たされていたら、どんな苦労も苦難もそして心配事も入ってくることができません。敵である悪魔の攻撃がどんなに必要で激しくても心に入り込む余地はないのです。主の恵みと主の愛と喜びと希望とそして確信が心から溢れ出ているんですから、入り込む隙はありませんし、入ってもすぐに追い出されてしまいます。思い煩いや不信仰が入ってくるのは心と、生活がもっと、私で、満たされるように、私を満たしなさいと主が呼びかけて導いておられることです。求めるならば主が満たしてくださいます。そのように主に満たしていただきましょう。さて、25編の続きは16節からです。これが第3の部分ですが、前半の部分で出たのと同じような祈りがこの祝福の証の後に続いています。神様に満たされ、そして人々に大胆に証しできた後に、また試練に苦しむことが歌われています。人の幸いを味わってきたとしても改めてまた厳しい試練に遭うのです。苦難の中で彼は 再び憐れんでください。苦しんでいます、苦しみが大きくなりました、苦悩から引き出してくださいと呼び求めています。生徒が強くなり清くされると、サタンの攻撃はますます激しくなります。また主がそれを許されるのは、私たちをさらに強め清めるためです。今記者は敵の攻撃に苦しめられていましたけども、彼は改めて主に身を避けます。またその弱さが示される中で、自分の足りなさや罪が残っていることに気がつかされたのでしょう。記者は悔い改めて、すぐ泣こうで歩み始め、主が再び望んで回復してくださるのを信じて待ち望みます。彼はここで自分だけの苦難を覚えているのではないことに注目しましょう。ダビデはイスラエルのリーダー、王として重責を担っていました。そして自分の苦難がイスラエルのための苦難であることを覚えます。民全体の罪も自分に責任の一端があることを彼は覚えて、民の罪を自分の罪のように悼んだのです。その原因が自分が悔い改める前のことだったかもしれませんけども、今は自身はこの足りなさや過ちを卒業させてくださったかもしれませんけども、その影響は広まっていたのです。ダビデはこれを民の責任として放り出すことをせず、自分の罪として覚えて許しを願います。それはやがて自身は十字架で苦しめられるばかりで、何の罪もないにもかかわらず、彼らをお許しくださいと取りなしたイエス様に通じる祈りです。その意味でリーダーの重責があります。記者はイスラエル全体の救いを自分と共に主に祈り求めました。信仰の成長は、また教会の成長は、そのようにして導かれていきます。足りなさを覚えて祈り求めて、確信と力をいただいて証しします。そしてまた祈り求め、主から答えられて確信と力をいただく、これが私たちの実際の歩みです。教会の実際の歩みです。信仰の完成していく道は行きつ戻りつです。聖書に教えられ、悔い改め、再失敗してもまた同じ失敗や罪を繰り返します。しかしその中で少しずつ聖書の教えに従い、成長し、乗り越えて新たなチャレンジへと向かっていくのです。これこそが主の道です。殉教の時もあり、逆境の時もあります。成長していると見える時と、後退していると見える時もあります。信仰の模範でありますダビデもそのようにして、主の器として磨かれて 導かれていきました。彼もまた晩年でもなお失敗や試練が続いたのです。パウロもそうでした。ピリピ人への手紙の4章を開いていただけますか。4章の12節、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。つまりそれらの経験をしてきたということです。3章の12節も見ていただけますか。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。失礼しました。そのようにパウロも成長してきました。私たちも同じです。ですからこのように祈りましょう。主よ、弱い私です。だからこそありのままの姿であなたの助けを求め続けます。これが主の道です。詩編の25編の12節をもう一度お読みしてお祈りしましょう。25編12節、主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道をお教えになる。信仰生活は一つ戻りつつ、また別の例えで言えば、迷路みたいなものです。突き当たるまで次にどう行くか分かりません。でも、進んでまたぶつかって方向転換して、またぶつかって方向転換して、こうして完成に向かっていきます。その都度主に信頼して悔やためつつ進んでいきましょう。天の父様、どうか私たちの紆余曲折の中にあなたの道があることを覚えさせてください。そして主をますます信頼して歩みますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。